花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は、神奈川県相模原市を中心に活動されておりますライフプランナビの阿部様に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
阿部さん、ありがとうございます。ライフプランナビさんですね、生前対策から、事後の、何か起きてしまった時ですね、あの駆け込み寺的な存在でも、いろいろな相談を受け止めていただいているということなんですが、相続に絡んでですね、生命保険というのが結構ですね、重要なセクションに当たるかと思うんですけれども、生命保険絡みで、よく受ける相談であったりとか、またまた、アドバイス、どのようなことをしているかとかですね、あまり障りない形で、どんなことが相談者の方から、普段発生しているのかというのをですね、少し教えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。生命保険と相続っていうのは非常に切っても切れないご縁があるというかですね、不動産と同じように生命保険というのは相続時の対策として一番有効な手段というふうに言われています、で、そんな中で相続って申しますと、まず揉めてしまう相続っていうのがあるんですね。であとは比較的財産を持ちの方が、相続税を納めなきゃいけないと、でそうなると納税資金の準備はどうしたらいいんだろうなということがあります。あとは、たくさん財産をお持ちだったりするとですね、なるべく子どもたちに移していきたいと、それも税金を納めずにっていうふうになると、いわゆる節税と言われているものがあるんですね。そういった対策ですとか、あとはですね、認知症になられたと、よくご存知の方はご存知だと思うんですけども、認知症になるとですね、ご自身の銀行口座が凍結されてしまってですね、自由が利かなくなると、で特に生前贈与をしたりとか、いった場合に銀行にあるだけですと、もうその時点で生前贈与できなくなってしまったりとか、ようなことがあるんですね。で、そういった時に生命保険って今申し上げたようなことに対して非常に活躍する場があるんですね。で、どの保険が一番いいのかっていうのは、やはり専門家の、保険の募集人の方とかに、あるいは代理店の方に聞く必要があると思うんですけども、こんな使い方がありますということはご案内できるんですね。ただし残念ながら死後に何かできますかというと、それは残念ながら生命保険ですので、生きてる間にやらないとどうにもならないと、そんなことがあります。ただとはいえですね、亡くなってからっていうものであればですね、例えばご夫婦でおられて、ご主人が先に亡くなられた場合ですね、その場合二次相続といって奥様の毎日があった時の問題があ ります。
で、
そのためにその時は連れ合いの方は生前ということになりますから、生前対策として生命保険を活用するというような活用の仕方があると、
そういうことですね、
こんな感じでお勧めをさせていただいてます。
じゃあもうやっぱりですね、いろいろこういった花丸手帳チャンネルやってると、どうしてもこの生命保険っていうのは、相続に絡めて活用するべきであったりとか、なくてはならない存在っていう意味合いがあると、で、二次相続まで含めて、トータル的にその生命保険っていうのはどういうふうに考えるべきなのかというところを、阿部さんに相談すると、いろいろ聞けると思いますので、非常にね、いろんなスキーム、いろんなやり方があると思いますので、ぜひですね、この動画の概要欄にライフプランナビ様の URL 関係貼らせていただいておりますので、ぜひクリックいただいて、少しピンときた方とか気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ阿部様にご気軽に相談いただければと思います。では生命保険についていろいろと教えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。